上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
さあ、この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフ網沢康二専務にお越しいただいています。網ちゃん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、雨の中大変でしたね。
すんごい雨です ね。
時々視界がもうなんか前が見えないぐらい降りました。
降りました。
ここに来るまで局に来る、
今日はね、今来た時はそんなことなかったですけど、今日の未明とかすごかったですよね。
あ、金沢もそうですか。
そうです、そうです。
あ、私も本当に怖くて目が覚めました。
小松もすごいんですね。
やっぱり金沢より雨量としてね、本当気持ちはそんな感じです。溺れそうですもん、ね、
溺れ、
アミちゃんに溺れたいですと。
溺れてもらっては困ります。
思ってもないこと言いました。
上辺の言葉は軽いですね。
浮いてますね。
七夕って怖いですよね。
今日七夕ですもんね。
なんか今日なんか言ったら願いが叶うとか、ちょっとロマンティックな気分になって。
決して言わないでくださいよ、う
ん、
でも七夕って絶対って言っていいぐらい天気悪いですよね。
あ、そうかもしれない。
昔に私小学校の時に校長先生やったかな、はい、その朝礼でそういうことをおっしゃったんですよ、はい、で本当かなと思って、それからもう何十年、毎年毎年、やっぱり天気悪い、
すごいしね。
めったにないんですよ、その星が見えるような天気になる
の。その校長先生の言葉でずっと天気をつけてたんですか。
もう七夕になると夜空をチェックするっていう。
そう、
執念深い子供です
ね。そうですね、しつこいですね。
夏休みの宿題にすればよかったのに。
まだ夏休みじゃないしね。
あ、そうか、
そうですね。
でもそれを取り続けたことで
年一、
でも
この辺にしときますか。
この辺にしときます、ね。何でしたっけ、お話は、
雨の話から、
サッカーの話も。
ああ、そう、
ね、
ベルギー勝ちました。
勝ちましたね、2対1。
ブラジルね、
びっくりしましたね。
もう優勝してほしいと誰もが思ってますよ ね。
日本惜しかったです ね。
そう考えるとね、日本のあの2対3の逆転負け、
興奮しましたね。
いやー、びっくりしました。
素晴らしかったです。
ですね、
まあ、素晴らしいのはほら、あの、はい、その後ね、試合終わった後のロッカーをスタッフさんが綺麗に掃除して、
スパシーバー、
さあスパシーバー、はい、ありがとうと言って、まあ、去ったということとかね。なんかあとほら、ポルトガルのロナウドが歩けなくなった相手選手に肩貸したり
とか、
やっぱああいうスポーツってそういう部分を見ていてすごい清々しい気持ちになるじゃないですか。
ですよね。
まあ、あの清々しいって言うの、これ本田選手のね。
ちょっとこれが流行語大賞にはならないですよね。
いや、でも来るかもしれないですよ。
そうですよ。でも本田選手その後で好感度アップしてますよね、潔く、あ、間違えましたと。
感じ、間違えたっておっしゃったんですか。
漢字に何でしたっけ、詳しくないのでとか、
言ってましたね。
素晴らしいですね、
それが良かったっていう。
そう、
誰でも間違える、
はい
ね、それをごまかさなかったとこが素敵なんですね、
ですね。
正直に生きる、大切なことです。
なかなかね、ごめんなさいできないんですけど ね、
ごめんなさいが言えない大人が多い。
はい。私を見て言わないでください。
隣にいらっしゃるので、リスナーさんに向かって話すようにアミちゃんに言いました、自分にも言い聞かせるようにしてます、
なんかね、こうワールドカップの随所にリスペクトが見えますよね。
そうですよ、
プレイヤーさんはリスペクトがある、だけど外野は、何でしょう、この叩くというか批判するというか非難するというか、だからほらゴールキーパーのね、川島にしても、あの、まあ1戦目2戦目まあミスがあったとはいえ、3戦目出てきました。でベルギー戦でまたあの1失点目のあれをめぐってやいのやいのっていう動きもあったりするじゃないですか。それに対して吉田麻也が非難するばっかりじゃなくて、避難を受けながら矢面に立っている人のことをちょっとね、評価してほしいっていうツイートをしてたりとか。
素晴らしいですね。
やってる人はリスペクトの気持ちをやっぱり持ってる、だけども見ている人は、ね、感動を受けながらも何か批判したくなる何かを持ってるというか、風潮になってるというか。
そうですね、
それがちょっと悲しいかな。
ですね、
なんかスポーツ番組みたいになってきましたよ。河原の話は出なくても大丈夫ですか。
河原ですね、河原の話ですね、まあ、瓦と言いますとですね、ちょっと唐突なんですけど、お二人はあの台湾に行ったことありますか。ありますよね。
ないです。
ないんですか？
ないです。
ないです。
嘘。
本当に嘘って。
嘘つきます。
嘘つきませんよ。
のりこさんも？意外ですね。
本当ですか？
あんちゃんはもうじゃあ
100回ぐらい言ってるんですよね。
私は一度もないんですけど一度もないんですけど、いやてっきりのりこさんは何回もあるのかなと思って。いやいやいや
韓国はありますけどないんですよ。
あ、そうなんですか、はい。うん、台湾とほら今すごい親日国家として有名じゃないですかね、で今台湾からも日本にすごい観光客が来られてますし、日本からも行ってますよね、そしたら今ねほら昔120年ぐらい前ですか、日本が台湾をちょっと植民地にしてたことあったじゃないですか、120年ぐらい前から50年間ぐらいあったらしいんですよ、でその時に台湾で日本人が日本建築というものをベースに建物をいっぱい建てたんですよ、で今なおその日本建築がいっぱい残ってるんですよ、台湾の土地にね、でそこになんとなんと当然かもしれないですけど日本瓦がいっぱい吹かれてるんですよね、でそれがもうかなり年数が経っているんでもう古くなってきて、修復をしないといけないってそういう時期に来ている、
職人さんっているんですか向こうに。
そうなんですよ、そしたらその修復を手掛けられるような職人が台湾にはいないと、日本瓦の修復ですね、いないと、いうことでそれを修復しないといけないもんですから、その、台湾のですよ、日本でいう文部科学省の文化庁っていう立派なところがあるんですけど、それに匹敵する台湾でいう、文化部文化資産局ってそういうところがあるんですけど、そこのお役人さんたちが今一大プロジェクトとして職人を養成する学校を作ろうというふうに今国家として予算を組んで動き出したらしいんですね。
すごい国家プロジェクトなんですね。
そうです、
職人を呼んできて修復してもらうんじゃなくて、
自分のところで職人を育てて、それを日本建築 をどんどん修復していこうと、たくさんあるらしいんです、
そ
うい
う時も。
いや、そうしたらですね、その日本建築なんでやっぱ日本に学べということでいろいろ日本のこと調べたら、そういうところがそういう学校が日本全国で唯一、金沢に一つだけあると、金沢職人大学校です。
やっぱり
日本全国どこ探してもここしかないんですよ、
へえ、オンリーワンなんだ。
そうなんです、
すごい。
それで日本瓦のことはそこへ勉強しに行こうということで、実はですね昨日、台湾からそお役人さんたちが学校の行きましてですね、私ともう一人、私たまたまですけど今ちょっと瓦科の方の講師やってるもんで、もう一人の先生の方で二人でちょっと対応させていただいて瓦の勉強会を開いたと。
めっちゃタイムリーな話題じゃないですか。
そうなんです
よね、
昨日なんですよ。
そりゃもう今日喋りたいわ。
それは喋りたいし今まで一回も台湾行ったことなくてもそこから行くことになるんじゃないですか。
いやいや、そしたらね、すごい喜んでくれて、その、分かりやすいと。実際にね、台湾の方にも日本建築、日本のお宮さんとかお寺さんみたいに隅先、屋根の先っぽでぐーっと屋根が照り上がった屋根とか、そういうのもあるんですよね、でそういうところに載せる瓦っていうのはまっすぐな瓦ばっかりだと綺麗に収まらないんで、いろいろとこう瓦わざとねじらせて、ねじったものを使っていかないと収まらないんです。それを昨日はちょっとねそういうねじった瓦を用意して実践で見せてあげて、あ、なるほどってことすごい感心されてですね、もちろんビデオとかいっぱい撮って、私もちらっと映りましたけど、すごいためになる、分かりやすかったということで感謝されたんですが、今後ねこれを台湾に持ち帰ってその学校を作るにあたってのあれにしたいと、ただ冷静に考えると、じゃあ生徒を募集していずれ学校ができてね、生徒がいっぱい来たとしてもそれを教える先生はいるのかな。
そうですよね、
でしょ、
うんうん、
そうなると誰が行くのかな、だ、もしくはこっち来るのかなとか、うん、
先生になる人材がこっちに来て研修を積むか、
そうそうそうそう、
先生が向こうに行くか、どっちかですよね。
ですよね。
もう俺しかいないんじゃないですか。
いや私なんか全然ダメです
よ。いやいやいや、目が違う、
オンリーワンの、ね、職人大学校の先生、
私なんて全然、
いやもうパスポート取ってる。
いやパスポートは去年から作りました。
ありますか。
いやいやいや、
へえ、すごい。
いやいや、まあね、実際にそうなるともっと、うん、あのね、立派な先生が日本全国にたくさんいらっしゃるんで、うん、そういう先生が行かれればいいかなと思います。
そういう先生ちょっとね、仰々しくて呼びづらいし、手軽に呼べるわ、みちゃん
日本で唯一の、まあ、
そうですね、手軽さだけはね。
あ、そしたら、あ、いいじゃないですか、森ラジ in 台湾。
台湾からですか。
なんでも、
河原スペシャル、
私たちも取材に
便乗して
行きますよ。
お二人とも行ったことがないということで、
と
3人で行きますか。じゃあ、
うわ、パスポート作る
んですよ、僕、組んでいただいて。
いや、あの、台湾の国家プロジェクトに、
あ、そうですね、
言っといてください。はい、お願いします。
それもいいですね。
実費でって言われたり
して、自腹でって言われたらね。
あ、
いや、でもちょっと、ね、いやいやいや、台湾のね、その日本建築とその瓦の修復を見たいなと思います、
う
ん、本当に。
やっぱりね、台湾はね、それ日本、昔日本が50年間台湾を統治していたらしいんですけど、うん、その頃はやっぱり良かったらしいんですよね、うんうんうんうん、だから その昔は良かったと、今よりもですよ、うん、昔日本が治めとった時代は良かったと、今長老の方がそういう話をお子様とかお孫さんに受け語り継いでるらしいんです、うんうんうん、まあ教科書にも若干載ってるらしいんですけど、うん、それでやっぱ今の若者も日本がいいと、うん、日本にすごいいいイメージを持ってるんですよね、うん、で実際日本に来られてやっぱり日本って素敵だなっていうふうに感じるところもいっぱいあると思うんですけど、うん、
まあ、震災の時とかもね、
そうです、
支援してもらったりとか、
ね、そうなんです。で、まあ、その 1億をね、その日本の瓦が、瓦、はい、文化が
担えれば、ね、になってるということですね。
ねえ、瓦、
いいかなと。
瓦だけど石杖としてまたね、活躍を期待したいなと、
うん、
思います。
考えとったね、
はい、
今出てきました、
じゃあそろそろ、
そうそう、
台湾に向けて、
ね、
台湾どっちですか、どっちの方向ですか。
台湾は
その辺、
あっち
ディ
レクターがあっち優先したんですね。
ラジオであっちだこっちだ言っても全然わかんないですけど ね、
ですね。
じゃああっちに向かって、
あっちに向かって、
じゃあ、ね、台湾の方でそうやって日本瓦を、日本の瓦文化を愛してくれてるんでね、うん、今後もずっと修復して大事にしてってくれるってことなんで、それに負けないように。
今日は台湾語じゃん。
台湾語難しいんですよ、ね、ちょっと発音がね難しいんでやめときます。
はい、
じゃあ今の通りで
日本もそれに負けないように、
はい、
いきます。瓦にしとけば間違いない。
台湾に
届きましたか、
ね、はい、間違いない
気持ちは届いたと思います。
はい、
はい、ぜひアミザールーフへのお問い合わせ、お気軽にお電話でお願いします。 076-238-0133 076-238-0133、 ホームページ、カタカナ、アミザールーフ、アミザールーフで検索してください。さて次回の放送は7月21日、
はい、
ということですね、
はいですね、はい、まあ、続報も楽しみです ね、
そうですね。
続報はね、多分すぐにはないと思います。
じゃあ気長にお待ちしたいと思います。
はい、
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、阿弥陀ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥陀ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥陀ルーフ、阿弥陀ルーフの提供でお送りしました。